11月放送分、ワン沼プラス子育て、ワンダフル沼ズプラス子育てのお時間です。10月の番組改編に合わせてリニューアルをしました。新たに、ワンダフル沼ズプラス子育てと番組名が変更になっています。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組み立ち上げた子育てグループ、プラウド沼ズ子育ての皆さんがメインパーソナリティを務める番組で、市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど、皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていきたいと思います。ということで、早速ですけれども、今回のテーマと出演者、教えていただきますのはこの方です。宮代さん。
はい。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。2回目の放送となります、ワンヌマ子育て。この番組は沼津市内で子育てをするママ、パパと沼津市子育て支援課が沼津市でする子育ての魅力を発信しようと2017年に立ち上がったプラウド沼津子育てによる番組です。今回のテーマですが、今日からできる子育て世帯の防災について皆さんで意見を交わしていきたいと思います。今日はプラウド沼津子育て副代表の私、宮代ひろみと、公認ライターの下山田千佐さん、そしてゲストにママ防災塾守るマムズ代表の高木由香さんをお迎えして、コースト FM パーソナリティの上田光平さんと4人でお届けします。
はい、ということで皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お話しいただきました今回のテーマです。今日からできる子育て世帯の防災ということですが、子連れで被災したらいろいろ考えますよね。私一人だったらね、避難所で、まあ、空腹でも、まあ、多少我慢できるかと思うんですけれども、はい、これ子連れだとなかなかそういうわけにもいかないというわけなんですよね。ということで、まあ、そのあたりについていろいろお話を伺っていくんですけれども、今日ご出演の皆さん順番に自己紹介をお願いします。まず下山田さんから。
はい、こんにちは。プラウド沼津子育て公認ライターの下山田です。2年ほど前に転勤で沼津に引っ越してきました。5歳児の育児奮闘中です。慣れない土地で子供がいる今、もし災害にあったらどうしたらいいのと不安が強すぎて、あれこれ勉強しまくっていたら富士の国防災士になっていました。今日はゲストの高木さんからいろんなお話が聞けると思ってとっても楽しみにしていました。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。続いて今日のゲスト高木さんに自己紹介をお願いしたいのですが、高木さんは私たちと同じ子育て中のママで、大雨の時、災害に発展しそうな時などに高木さんの SNS での発信を見て、他のパパやママたちもお風呂に水を溜めたりガソリンを入れに行こうと思えたりしたことが今まで何度もあるんです。今回防災のトピックということで、誰とお話をしたいかなということをグループの中で相談して、同じ親目線で話ができる高木さんにぜひお願いしたいということで今回お越しいただきました。それでは高木さん、自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。ママ防災塾守るマムズ代表の高木由香です。中1と小3の2人の子育て中です。仕事の傍らママ防災の活動や子育て支援の活動をしています。守るマムズは2016年に結成した団体です。ママ向けの防災塾の開催をしたり、2019年には防災アイデア冊子、子連れだから自宅避難のすすめを発行しました。現在は冊子の PR のほか、ママ向け、親子向けの防災講座として、防災お菓子リュック作りや、身近なもので簡易トイレを提案するトイレ実験のワークショップなどを行っています。また去年からは、沼津や長泉町の中学生の総合学習で防災講座を開催させていただいています。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。最近では高木さんは先日の台風15号の被害を受けた静岡市清水区で復旧作業するお宅にお弁当を配るボランティアをされたと伺ったんですけれども、そのあたりをもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、氾濫当日9月の末でしたね。バケツをひっくり返したよりももっとすごい雨が降ったそうです。で、小さな川がいくつも氾濫して、本当に40分ほどであっという間に床上床下浸水になっていったというふうに聞きました。皆さんもニュースでもご覧になったと思います。 初めの頃は停電と断水で、その中で復旧作業をするということで、とてもじゃないけれど、食事の準備までっていうのはね、手が回らないですよね。はい、それとか、女性はどうしても食事の、準備をする人が多いので、はい、食事をどうしようって考えることすらね、なかなかきつい状況だろうなっていうことは私たちでも想像がつきますよね。そんな中で友人が被災された方への配食ボランティアっていうのを始めました。それで私も週末を使ってそのお手伝いをさせていただきました。
そうなんですね、はい、確かにそのクタクタの中で家族の食事までを考えたり準備するっていうのはなかなか難しいですよね。
そうなんですよね。で、お弁当を持ってね、現地に伺ってきましたら、やはり一度泥水が通った道っていうのはもう乾いてはいたんですけれども、その乾いた泥が砂ぼこりになっていて、もう歩くのもね、目が開けられない場所があったりとか、砂ぼこりがひどくて洗濯物が干せなかったり、やっぱり喉が痛くなったりとかね、公園は災害ごみが積み上がっていって、とてもじゃないけれど子どもの遊び場とは言えない状況だったし、あとはその災害ごみがだんだんと日をごとに、ね、臭くなってきたり、してました。で、力がない一人暮らしのお年寄りのお宅では畳も持ち上げられないということで、もう作業がもう大きく、はい、遅れてしまっていたりだとか、やっぱり見るものも聞く話もやはり想像していた以上に大変そうでした。そうなるともうね、1にも2にも助け合いだなというふうに実感しました。
沼津も海や大きな川がありますもんね。こういうお話を伺うと一言じゃないなとすごく身が引き締まります。
実は私も親戚のうちが被災しましてね、清水なんですけれどもね、床上浸水になりまして、今もまだ扉を直さなきゃいけない、壁を直さなきゃいけない、はい、本当にお忙しで、年末までになんとか家が治るかなっていう話をしています。そういう意味では本当にこうそこまで遠い距離ではありませんので、人事ではないなという話になってくるわけですけれども、そこで私たち沼津でどんな防災意識をこう持つ必要があるのかについても、ここからお話を進めていきたいなと思います。宮代さん。
はい、そうですね、今回トピックが防災ということで、実はプラウド沼津子育てのインスタグラムを使って事前に皆さんにアンケートを取らせていただきました。はい、で、その結果について高木さん、下山田さんも一緒に見ていきたいと思うんですけれども、アンケート内容、結果の概要を下山田さんからご説明いただけますか？
はい。ではまず、災害対策をしていますかという質問に対して、してる、してないでちょっとお答えいただきました。ちなみに高木さん、どれくらいだと思いますか？
しててほしいです
、はい、一応答えは半々くらいでお答えいただいています。で、じゃあなぜしてない人が半分ぐらいいらっしゃるのか、その理由は何なんだろうかということで、何から始めていいかわからない、防災グッズって値段が高いとか、いろいろあったんですけれども、一番ダントツで多かったのが、子どものお世話でいっぱいいっぱいでやる時間がないでした。
そうですよね。なんかこの普段の子どものお世話っていうのでいっぱいいっぱいな中で、いつ起こるか、もしくは起こるかもわからないことへの準備をするっていうのは、よほど余裕がないとできないというイメージがあるんですけど、そのあたり高木さんはどう思われますか？
そうですね、すごくよくわかりますね。私も2011年に発生した東日本大震災の時に、上の子がちょうど1歳過ぎたくらいでしたね。で、そのうちは夫が消防団員でしたから、有事の時は絶対に家にいないなということは分かっていて、でも何も備えていなかったんですね。なんとかなるかなって思っていて、やはり皆さんと同じように、それよりも日々の子育ての方が忙しくって、とても準備なんてっていうふうに思っていました。でも3.11 の時に、はたとこのままじゃこの子守れないなって気づいたんですね。で、そこから防災の勉強を始めたっていうのがきっかけでした。
そういうやっぱりきっかけっていうのありますよね。東日本大震災とか、先日で言うと台風の大雨災害で清水が大きな被害を受けたと、そういったこう身近で大きな被害があった時に、改めて私たちははっとするわけですよね。そこで改めて備えをするんだけれども、その場で備えをしてしまって満足しちゃうというケースが私は多いんじゃないかな。これ私自身もそうなんですけれども、子育て世帯ですから、子供を連れて例えば訓練やろうとか備えようっていうのは 高木さん結構難しいことですよね。
そうですね、防災訓練なんかね、年に一度ありますが、やはり子どもを連れてそこへ来られる方っていうのは意外と少ないですね、うん、で子どもを連れていくのって本当に億劫なんですよね。それもすごくよくわかりますけれども、うん、子連れで別に何が、ね、できるわけでもないし、そこに行ってもみたいなのっていうのもすごく理解できるんですけれども、なぜその防災訓練に子どもを連れていくかっていうと、それはもううちの子の存在を地域の人に知ってもらうっていうことしかないですね、はい、地域の人に知ってもらって顔を覚えてもらうためには行こうっていうふうに考えてます、うん、でなぜかというと、その子がね、被災した時にうちの中にいるとは限らない、外で一人でいるかもしれない、その時にね、近所の人に、あの家の子だねって気づいてもらえるってことはすごく大事なことだと思うので、うん、そのためにも私は地域の活動、防災訓練にも子どもを連れて行っています。
すごい、なるほどなって思います。なんか防災訓練参加するめんどくさいじゃない、自分たちのために、自分の子供を守るために行くんだっていうのが、発想の転換だし、すごい大事だなって思いました、うん、でさっきのアンケートの話なんですけれども、別の質問で、今大きな地震が来たとして自分の家の中を見てどこが危険そうっていう質問をしたんですけれども、選択肢としてはキッチン、リビング、寝室、子供がよく遊んでいる部屋っていう風にあったんですが、うん、下山田さん、はい、ね、そうだったんですよね。
はい、そうです。アンケートでは、その中でキッチン、リビングが一番危険だなと感じているみたいでした。確かに我が家もキッチン、リビングが一番なんやかんやあるので危険な場所だと感じています。我が家は昔、キッチンのシンクの上の釣り戸棚にステンレスの重たい水筒とか、使ってない陶器のお皿とかもう全部詰め込んでたんですけど、はい、頭の上から降ってきたら痛そうだなと思って、今はまだ怪我しにくそうなラップとか木のお椀とか軽いものと入れ替えました、うん、あとはリビングは子供が散らかすので、もう片付けるのは諦めて、はい、もう諦めました。
分かります。
その代わり、足元が散乱すると想定されるので、できるだけ怪我しないように、分厚いスリッパだけソファーの近くに置いています。
そうですね、キッチン大事ですが、やはり私はそのキッチンにいる時間よりも、長く無防備で、長時間過ごす寝室っていうのもすごく大事だなと思っています、はい、せめてここだけは安全な部屋にしなくちゃなと思って、我が家も寝室だけはきちんと高い家具を置かないだとか、固定をするっていうことをしてますね。で窓には飛散防止フィルムを貼るとか、カーテンを閉めるっていうだけでもとてもね、大事なことですね。あと窓の方を向いて寝ないとかですね、はい、懐中電灯とスリッパを常備するということも大事です、うん、被災時に足を怪我するというのは本当に致命的で、はい、避難もできないし、例えば給水所に水を汲みということもできなくなってしまうので、うん、足の怪我というのはぜひ足は守りたいと思っています、うん、あとは防災リュックを一つだけでいいので寝室に置くということもいいと思います。閉じ込められたり、ドアが開かなくなったりするっていうことも、はい、家がね、歪んで開かなくなったりするっていうこともありますので、一つだけでいいので、防災リュックをここへ、寝室へ置くっていうのも一つ、いいと思います。
なんか寝る方向を考えるとか、そのスリッパを置いておくっていうのは、今日からでも家にあるものを利用してもできそうですよね。ね、なるほど。なんかちょっと怖い結果も、アンケートのところからあったんですけど、うん、南海トラフ大地震が起きたら沼津に津波が何分くらいで来ると想定されているか知っていますかというのを聞いて、選択肢が1時間ぐらい、もしくは30分ぐらい、それとも5分ぐらいということで聞いたんですが、正解を、ではじゃあ下山田さんお願いします。
はい、1時間ぐらい、30分くらいでも回答が少しあったんですけど、はい、あくまでも想定なんですけど、最短で5分で到着するっていうふうに想定されているみたいです、
あっという間ですね、長泉と沼津の中学生にお話をさせていただいたときに、はい、内容を大きく変更した場所っていうのがこの津波のお話ですね、はい、伺った沼津 その中学校は津波浸水ハザードマップで津波の危険からはギリギリ免れている場所でした、ただ反対側を向くと、海と反対側にはすぐに土砂災害のハザードマップで危険とされた場所がありました。 自分がね住む場所とか通う場所、働く場所、通う経路っていうのがどんな地域なのかっていうのを必ずハザードマップで確認しておくといいと思います。万一の時には一文にもなく高い場所に逃げなきゃいけない場所ってありますからね、
はい、
誰かを絶対に待たないということです。
うん、
これはもう本当に海のそばに住んで、海の恩恵を日々受けている私たちがもはや作法としてね身につけておかなければいけない考え方だと思います。
なるほどですね、はい、海の恩恵とともに海の、まあ、危険性というか、うん、そういうところも頭に入れておく、ね、ということですかね。
はい、はい、沼津防災アプリという沼津市の公式アプリにハザードマップが入っているのでそれで確認するのもいいかもしれないですね。アプリ内のマップで例えばよく遊びに行く公園の場所をポチッと押すと標高が出てくるので参考になると思います。他にも津波避難施設も掲載されているので普段よくいる場所と施設を照らし合わせながら確認するのもいいと思います。結構シンプルなアプリなのでまだの人はとりあえず1回ダウンロードしてみてほしいです、
うん、
回し物では全然ないです
、今 ねハザードマップの話出ましたけれども私から少しね、はい、市も当然こういうハザードマップっていうのを出してるんですけど今リアルタイムでどんな危険性があるかっていうハザードマップもこれインターネットで簡単に調べることができるんですよね。例えば台風が来てます、雨が来てます、土砂災害の危険性が今どれくらいあるのかっていうのが今ネットで簡単にリアルタイムでほぼリアルタイムに確認することができるのでこういったものをぜひね子育て世代の皆さんをはじめ早めに避難をという皆さんにはぜひとも活用してほしいなというふうに今お話伺ってて思ったんですけれども実は SNS を通じてね宮代さん、はい、ある投稿があったんですよね。
そうなんです。インスタネーム、うん、ペンコさんという方からこんなコメントがあって防災って言われるとハッとするけれど日常ついつい失念しがち習慣化できる方法があるといいなということなんですけれどもその点について高木さんどう思いますか？
そうですね子育て中の世帯に特におすすめしたい備えとして、はいトイレとアンパンマンカレーとお菓子とおもちゃを推奨しています。
アンパンマンカレー
そうなんです。アンパンマンカレーって、はい、お子さん食べませんか？
大好きですね。ですね
食べますよね、うん、あれは常温で美味しく食べれる温めなくて大丈夫って箱にも書いてあるんですね。食べ慣れていない例えば5年ほど保存10年保存のカレーを果たしてその有事の際にね子どもたちが食べるかどうかっていうとその子どもって美味しくなかったら食べないんですよね。お腹が空いてても美味しくなかったら食べないんです。だからやっぱり食べ慣れたアンパンマンカレー、常温でも食べられるアンパンマンカレー回し物ではないですがが、ね、やっぱりおすすめなんですね、はい、でやっぱり普段から食べ慣れててそれでいて常温で美味しいっていうものがもしあれば他にも、ね、あれば 2,3 個多めに普段から買っておいて使ったら買い足すというローリングストックをしていくのがおすすめです。それからトイレですね、子供は大人のように我慢ができません、
はい、
我慢もできないし、まあ、汚れてたり臭かったりっていうトイレにね、うん列に並んでいけるかどうかっていうと、うんまあ、うちの子は絶対無理だなと思えばやはりトイレの備えしな家でできるトイレの備えしなくちゃなっていうことになると思います。それからお菓子とおもちゃですね、子どものストレスを軽減して仲良く静かに静かってすごい大事ですね静かに遊ぶことができるっていうのは避難所とか断水中停電中っていうストレスフルな中でも、
はい
まあ、ほんの少しでもね気持ちが健やかでいられるのではないかなと思っておすすめしています、
うんはい、こうやってどんどんまあ、シミュレーションというかイメージをすることっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうのを今高木さんのお話を伺って思ったんですけれどもまさに想像力というのが一つポイントになる。
はい、はい、まさにそうだと思います、はいうん、さっきのね中学生向けの講座の中でもよく話しているんですけれども想像力を働かせてほしいっていうことをこれをもう習慣化してしまうということを、ね、いつもお伝えしています。例えば海に行くときには付近の高い場所を目視するとかね今日も私ここに来るときハザードマップ見てから、うん、ここは大丈夫なところかなって見てきました、はい、 でそれで、まあ、ちょっと浸水の最大浸水の可能性があったので、はい、うん、2階の駐車場、2階以上の駐車場に止めなきゃなって思いました。はい、というようなことですね。それから例えば海に行く、あ、そうですね、スーパーでは棚のない広い場所、ここだ、お店だとどこかなってそれとなく見てみるだとか、うんうん、公園に行った時にはここは安全そうだなっていうふうな見方をしてみるとか、うん、あと散歩中には、ここのブロック塀危ないなって思ったり、それを子どもと話してみるとかね、はい、買い物中は子どもが好きなこの食材が結構日持ちするもんなんだなっていう気持ちの、ね、あの目線で見てみるだとか、家の中ではテレビの前に寝るのはやっぱり危ないかもなって、うん、あの垂直に飛んでくる、あの平行に飛んでくるそうですね、テレビって、うん、はい、なので危ないなとかね、固定しようかなとかね、 あとこの鏡割れ倒れて割れたらどうなっちゃうかなとか、うん、そういう想像ですね、うん、お風呂のお湯は残すべきか流すべきかね、ちっちゃい子がいるうちだと残すのってちょっと危ないよな、う
ん、確かに
そう、うん、でも お水としてはありなんだよなとか、そういうね、じゃあ5センチだけでも残しとこうかなとかね、いろいろそこはケースバイケースですがあると思います。スマホの充電を忘れないで、しとかないといけないなとか、ガソリンはね、まあ半分以下になったら私はもう絶対入れてって言ってるんですが、はい、明日でも平気なんだけれども今夜地震が来たら本当に困るなって思えば今日入れようかなとかね、日常の中のふとした場面で今災害がもし起こったらということに思いを巡らす習慣を持ってほしいなというふうに思います、
ね、本当にそうですよね。今ラジオを聞いているこの時間、突然大地震が起きたらどういうふうに行動しますか、できますかというのを自分自身にこう問う必要があるんじゃないかなと改めて思うわけですけれども、はい、いろいろお話を進めていく中で、下山田さんが気になったこともあるということですので、ちょっとここについて最後触れていきましょうか。
はい、ありがとうございます。私ずっと気になってたんですけど、もし母子健康手帳って災害の時とかにもしなくしてしまったりとか、うん、はい、水に水没させてしまったりとか、そういう風な感じで使えない状態にしてしまったら、
はい、
どうしたらいいんでしょう
っていうぐらい、もうどうしたらいいんでしょうかってこれはでも今ラジオを聞いている子育て世帯、はい、世代の皆さんは確かに、
あ、切実ですよね、
そうねって、はい、考えたこともなかったわっていう方もいらっしゃると思いますが、はい、宮代さん、
はい、
どうですか。
実は、
うん、
知ってるんです。
知ってる。最後にぜひ情報を教えてください。
はい、はい、これそうですね、健康づくり課さんに確認をしたことがあるんですけれども、先ほどの母子健康手帳、まあ、受診券等を含むものや子ども医療費受給者証というのは、まあ、各個人子ども1人につき1枚発行されているんですけれども、うん、こちらの再発行は可能ですということです。で、なぜかというと災害に限らず紛失してしまうという方がまれにいるということで、はい、なお再発行の窓口は母子健康手帳に関しては健康づくり課さんですね。で、子ども医療費受給者証は子ども家庭課さんとなります、はい、2箇所ちょっと窓口が違うんですけれども、うん、で、母子健康手帳の中身については予防接種などの記録データは残っているので、再発行の際に聞いてもらえれば調べてくれるそうです、う
ん、データとして残ってるってことですね。
そうですね、安心ですよね、はい、うん、で、ただしということなんですけど、引っ越しなどで沼津市以外から転居してきた場合は転居前の市町村に問い合わせをしてもらう必要があるそうです、うん、あとまた体重や身長などは記録として残していない、お母さんお父さんが手書きで書く部分とかですよね、小児科の先生が書いてくださる部分とかに関しては記録として残していないので、ご自身で写真などで撮影してバックアップをしておくことが必要です、うん、とのことです。
ありがとうございます、はい、すごいどうしたらいいんやろうってすごい悩んでたのでちょっとすっきりしました。ありがとうございます。
つまり今のうちに写真などでこうバックアップ取っとく、
本当ですね、
というのは非常に大事になる。これも一つの防災対策ということになるわけですね。ということでいろいろお話を伺ってきましたけれども、宮代さん、
はい、
あとね数分です。 あっという間にお時間が、
はい、本当ですね。
はい、来ましたんで、最後行きましょうか。はい、
最後、そうですね、これを聞きの皆さんに伝えたいことがあれば、お二人からそれぞれお願いしてもいいですか。まず、じゃあ、下山田さんからお願いします。
はい。これさえ備えていれば大丈夫なスーパー万能グッズなんてないんだなといろいろ調べていて思いました。防災しなくちゃってやりだすと、あれもこれもとキリがなくなったので、私は物を買うにしても勉強するにしても無理しすぎずを意識しています。自分ができる範囲のことを一つ備えたら、あの時やっててよかったって未来の私は思うと思っているので、うん、まだ何も用意していない方はとりあえず一つだけ備えてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。では高木さん、お願いします。
はい、はい、まあ、うちの子たちにもね、あと講座で会う中学生たちにも必ず言うことなんですけれども、いつね最後が来るかっていうのは誰にもわからない、ね、誰しもがいつでも最後かもしれないっていうことを考えれば、行ってらっしゃいとか行ってきますっていう言葉は目を見て言おうねっていうこと、それから喧嘩をしたまま別れない、寝ないっていうね、それはすごく伝えるようにしています。はい、
確かに大事ですね。当たり前のことなんだけれども、ついつい忙しくて、はい、子育て夢中になっちゃってそこまで余裕がないという方いらっしゃるかもしれませんけれども、うん、今日のポイントをぜひ参考にしていただきたいなとね、宮代さん。
本当に思います。今日からスタートできることっていうのがいくつか浮かんでいるので、私も早速家に帰ってやりたいなと思っています。
はい、
はい、
そして最後にですね、コースト FM、 今放送を聞きの皆さんね、いつも放送お付き合いいただいていると思いますけれども、災害時の取り組みを少しご紹介したいと思います。基本的に警報ですとか、あとは台風が迫っている、地震が発生して、沿岸に津波に関する情報が出た際には、コースト FM では、放送割り込みという形で、予定されている放送の内容を変更してスタジオから、生放送をお届けします。これは夜中でも朝早くても昼間でも関係なく、はい、放送を出します。これは私たちの使命でありますし、コースト FM として、地域の皆さんにしていかなければいけないことだと思っております。だいたい最近は私が朝であろうと夜中であろうと出勤をして放送を出すことが多いので、まあ、私の声を聞いてまず安心していただいて、最新の情報をコースト FM で入手していただきたいなというふうに思いますし、最近ツイッターね、SNS、Facebook などありますので、そういったところからもね、最新の情報をコースト FM として発信していますので、SNS もぜひチェックしていただきたいというふうに思います。
はい。
では、宮代さんまとめていただきましょう。
はい。ではお二人様、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
クラウド沼津子育てでは、引き続き公式インスタグラム、公式フェイスブック、公式 LINE で子育て世代向けのイベント情報やお出かけ情報の発信、子育てエッセイの掲載を行います。また今年度も親子がリアルに触れ合えるイベントの開催、三浦戸田地区でのイベントの開催も予定しています。沼津の子育てっていいねの共感と発信を合言葉に、今後も楽しい企画を考えていきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
はい、ということで今日は子育てと防災についてのお話を、皆さんに伺ってまいりました。皆さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後はさよならで一緒に終わりますよ。それでは
さよなら。